美しい夕方の庭の景色を二人で眺めながら、冷たい手に引き分けられてしまった少年の日の恋の思い出を語っていたが、恋しく思われることもまた多かった。当時の女房たちは、自分をどう思って見たであろうと、雲井の彼は恥ずかしく思っていた。祖母の宮についていた女房で、今までまだそれぞれの部屋に住んでいた女房などが出てきて、新夫婦がここへ住むことになったのを喜んでいた。言中納言。慣れこそは嫌もる主見し人の、行方は知るや宿の増し水。慣れこそは嫌もる主見し人の、行方は知るや宿の増し水。夫人。亡き人は影だに見えず釣れなくて心をやれるいさらいの水。亡き人は影だに見えず釣れなくて心をやれるいさらいの水。などと言い合っている時に、太政大臣は宮中から出た人にこの家の前を通って、もみじの色に促されて立ち寄った。宮がお住まいになった当時にも変わらず、いくつの棟に分かれた建物を上手に華やかに住みなしているのを見て、大臣の心はしんみりと濡れていった。中納言は美しい顔を少し赤らめて舅の前にいた。美しい若夫婦ではあるが、女の方はこれほどの容貌が他にないわけがないと見える程度の美人であった。男はあくまでも綺麗であった。老いた女房などは大臣の来訪に得意な気持ちになって、古い時代の話などをし出すのであった。そこに出たままになっていた二人の歌の書いた紙を取って、大臣は読んだが、しおれた風になった。ここの水に聞きたいことが私にもあるが、今日は縁起を祝ってそれを言わないことにしよう。と言って大臣は、その神のお粋は宇部も口にけり、上し小松も苔を追いにけり。その神のお粋は宇部も口にけり、上し小松も苔を追いにけり。この歌を告げた。中納言の乳母との最小の君は、あの当時の大臣の処置に憤慨して、今も嬉しがっているのであったから、得意な気持ちで大臣に言った。いずれをも陰とぞ頼む双葉より、根差し交わせる松の末杖。いずれをも陰とぞ頼む双葉より、根差し交わせる松の末杖。この感想がどの女房の歌にも出てくるのを、中納言は快く思った。雲井の鍵はむやみに顔が赤くなって恥ずかしくてならなかった。10月の20日過ぎに六条院へ身行きがあった。今日の大石になることを予期されて、主の院は朱雀院をもご招待遊ばされたのであったから、珍しい正義であると世人も思ってこの日を待っていた。六条院では遺漏のない準備ができていた。午前10時に身請けがあって、初めに馬上殿へ入寮になった。左馬寮、馬寮の馬が前庭に並べられ、左近衛右近衛の武官がそれに沿って、で列図立した形は5月の設営の作法によく似ていた。午後2時に南の神殿へお移りになったのであるが、その通御の道になる反橋や綿殿には錦を引いて、あらわに思われるところは幕を引いて隠してあった。東の池に船などを受けて、御所の鵜飼役人、院の鵜飼の者に鵜を下ろさせとお起きになった。小さい船などを鵜は取った。栄覧に備えるというほどのことではなく、お通りすがりの経におさせになったのである。山の紅葉はどこのも美しいのであるが、 西の町の庭はことさらに優れた色を見せているのを、南の町との間の牢の壁を崩させ、仲間を開けて、お目を遮るものを省いてご覧にお供えになったのであった。二つの増しが上に設けられてあって、主の院の御座が下がって作られてあったのを、千字があってお直せせになった。これこそ限りもない光栄であるとお見えになるのであるが、帝の御心には、なお一段六条院を尊んでお扱いになれないことを残念におぼしめした。池の魚を乗せた台を左近少将が持ち、クロードどころの高がいが来たので狩猟してきた一つがいの鳥を右近少将が捧げて、神殿の東の方から南の庭へ出て、膝端の左右に膝をついて、献上の趣を奏上した。太政大臣が命じてそれを近江魚に調べさせた。親王方高官たちの供膳にも常の様式を変えた珍しい料理が備えられたのである。人々は当然と酔って夕べに近い頃、大臣が召し出された。大楽というほどの大がかりなものでなく、感じのよいほどの総額の前で、御所の児童たちが待った。不作院の紅葉の画の日が誰にも思い出された。画王音という曲が奏されて、太政大臣の子息の10歳ぐらいの子が非常に面白く舞った。帝はお衣を脱いでたまい、父の太政大臣が改善でお礼の武道をした。主の院はおらせになった菊を大臣へお授けになるのであったが、政界派の時を思い出しておいでになった。色まさる間垣の菊も折々に袖打ち掛けし秋を凍らし、色まさる間垣の菊も折々に袖打ち掛けし秋を凍らし。当時ご一緒に待った大臣は、自身も人に優れた幸福を得ていながらも、帝の御子であらせられた院の到達されたところと、自身とは非常に相違のあることに気がついた。しぐれは彼の出てくる折をうかがっていたように、ハラハラと降り注いだ。紫の雲にまがえる菊の花、濁りなき夜の星かとぞ見る。紫の雲にまがえる菊の花、濁りなき夜の星かとぞ見る。最もふさわしい時に咲いた花でございます。と大臣は院へ申し上げた。夕風がまきしく紅葉のいろいろと、遠い綿殿に敷かれた錦の濃淡と、どれがどれとも見分けられない庭の方に、美しい貴族の家の子などが、白つるばみ、えんじ、赤紫などの上着を着て、ほんの額だけに水らをゆい、短い曲をほのかに舞って、もみじの木陰へ入っていく。こんなことが夜の闇に消されてしまうかと惜しまれた。奏楽所などは大様に作ってはなく、すぐにお参での歓迎の合奏が始まった。御所女の役人に御物の楽器が召された。夜が面白く更けた頃に楽器類がお前に揃った。宇陀の法師の昔のままの音を朱雀院は珍しくお聞きになり、身にしむようにもお感じになった。秋を経てしぐれ降りぬる里人も、かかるもみじの折をこそ見ね。秋を経てしぐれ降りぬる里人も、かかるもみじの折をこそ見ね。玄今のご境遇を寂しがっておいでになるような御性である。帝が、世の常のもみじとや見るいにしえの試しに弾ける庭の錦を、世の常のもみじとや見るいにしえの試しに弾ける庭の錦を、と朱雀院へご説明的に申された。 帝のご要望はますますお美しくおなりになるばかりであった。今では全く六条院と同じお顔にお見えになるのであるが、辞している現中納言の顔までが同じものに見えるのは、この人として過分な幸せであった。気高い美が思いなしによるのか、いささか劣って見えた。鮮明に際立って綺麗なところなどは、この人が余計に持っているように見えた。この人は笛の役をしたのである。合奏は非常に面白く進んでいった。歌の役を務める天井人は階段のところに集まっていたが、その中で弁の少々の声が最も優れていた。前世の前科を持って生まれてきたような人たちと言うべきであろう。定本、前訳源氏物語中巻、角川文庫、角川書店。1971、昭和46年11月30日、開刊初版発行。1994、平成6年6月15日、39巻発行。